中村悠介の一期一会。こんばんは、イラストレーターの中村悠介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹です。はいまあ、ここのところちょこちょこちょこちょこお便りも紹介しつつでね、お話をお届けしております。まあでも嬉しいですね、会話してるみたいで、リスナーの方とね。
だってお便り書くのめんどくさいもん。
そうですね、確かに
今の時代めんどくさいのをこう乗り越えてやってきてくれてるっていうことですからね。
ありがたいことですよね、時間使ってね。
そう、ありがたい、
ありがとうございます、はい。まあ、これまでは主にメールを紹介してきてはいるんですけれども、先週の放送の中でね、そういえばと、ハッシュタグをつけてツイートしてくださいってお願いするだけしといて、
で一切紹介しないっていうなんでハッシュタグつけてつぶやかないといけないんだよってなってくるっていう、
確かにね、という状況に陥ってるということを自覚いたしましたので、今週は4月に番組が始まって以来初めて、もう何ヶ月経ってるんだ、
忘れてた
すいません。
そう、はい、ツイッタースペシャルですね。
これまでね、ハッシュタグ151A をつけてツイートしてくださった方のメッセージの中からちょこちょこと紹介していこうということです。
その方から1個紹介していいですか。
あ、もう早速じゃあ1つ言っておきますか。
みさみさ、今日明日定休日、シャープキャバクラ、シャープ求人、シャープ長野、シャープラウンジ、シャープ高収入
あの違う方、それ
シャープインスタ映えって書いてるこれね、長野のキャバクラも同じシャープ 151A で、ハッシュタグなんですよ ね。多分 151A っていう名前なのかな、このキャバクラが。
おそらくあの 151A っていうお店なんじゃないですか ね。
そうなんでしょうね。同じ発想だったんです ね。このキャバクラの店長と。そうそう、仲良くなれそうだな。ね、行ってみようかな、長野でサイン会行った時。
もうぜひそうしてください、ね。いや実は僕も向こうもきっと、見てくださってると思いますよ。
逆にね。
そうそうそう。あ、なんか
違うのになみたいな ね。
中村悠介さんの番組が、ってことはうちもそのハッシュタグで多めにツイートしとく。
あ、そうかもしれないです ね。お互いいい関係でありたいですね。
そうですね、はい。さあ、じゃあこの後は、まあ、そのキャバクラさんもいいのですが、リスナーさんからのですね、いろんなハッシュタグ151へのツイートをご紹介していきましょう。中村悠介の151へ。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。中村悠介の一期一会、番組がスタートしてから半年が経ちまして、
やった
ー、秋の改編も乗り越えまして、
やったー、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、ひとえにリスナーの皆様のおかげでございま す、ね、で何のにもかかわらず、ハッシュタグ一期一会をつけてツイートしてくださったの一回も取り上げたことない。
してください、してくださいって言ってんのに、したら何が起こるのか全く何もないっていう、無限にしてきたっていう、
放置状態だったので、はい、ちょっと紹介していきましょうね。
半年分たまったね。
そうですね、
このカルマを紹介していきましょうよ。
まず、一番近いところから、これ中村先生のお知り合いの方ですかね。果実の実に田んぼの田、千のひじり、三田さん、
千里さん、
はい、
カプコンのデザイナーの方ですよ、この方は。はい、あとマクロステルタのキャラクターデザイナーをされてたりとか、はい、スマホゲームの絵を描いたりとか、カプコンで今一番有名なイラストレーターというかデザイナーの方ですよ。でラジオをずっと聞いてくださってるんですよね。
ありがとうございます、
三田さん。
もういくつもね、このハッシュタグ151でツイートしてくださってて、もう全然取り上げずに本当すみません。
今日は読みます、
はい。そうですね、これはですね、9月8日にツイートしてくださった分なんですが、はいはい、と言いますのも、この番組収録のものですいません。ラフ絵が素敵なのと、これアルファベットで FIX、フィックスされたということですね。フィックスの絵が描けるのというのは別能力なんだなと気がついて、私も一時期どんな絵も清書していました、はいはい。完成したと自分が思っていた絵で失敗を見つけたり、思いがけず良いと意見をいただいたり、完成しないと知り得ないことがたくさんありました。
そうなんですよね、だからまあ絵のことに関しての、先々週ぐらいかな、公開収録の時の内容を受けてることだと思うんですけれども、下書きとかラフ絵みたいなのって、なんか達筆に見える、 だけれどもそこをペン入れして色をつけないと自分の失敗は見えてこないから実は成長できないっていう、はい、ラフばっかりが上手くなってしまってプロにはなれないんですよねっていう話をしてたんですよ ね、三田さんもそういう経験あるあるっていうことなんでしょう ね、
ね、
うん、
そのあのゲーターランドで行きますとね、はい、ゲーターランド楽しかった、うん、中村祐介さんのサイン入りバッグ当たって嬉しかったです、という、これはすみません、うんうん、ハッシュタグついてなかったんですけれどね、うんうん、中村祐介さんっていうところで、はいはいはいはい、引っかかりました。
ありがとうございます。来てくださったんです ね、結構遠くからもね来てくださった方いらっしゃいましたね。
ね、岡山の方もね。
もう四国の人も確かいた。
そう、ね、うん、お年もそれこそあの10代にもまだ満たない一桁の9歳でしたっけね。
あ、いた。
そうそう、女の子とか。例でいくと上の方の方も、うん、もう60歳代の方もいらっしゃったりして、うんうん、本当にありがたかったですね。で、その中でもう一人、うんうん、こちらもねちょっと一般の方にも知られてるご活躍、はいはい、焼きそばかおるさん、うん、
焼きそばさん、はいはい、
実は焼きそばさんがですね、8月に10代も楽しめるラジオ番組分布図というのをお作りになりまして、うんうん、SBS ラジオ静岡の放送局かな、はいはいはい、ここに全国の放送局のパーソナリティを招いてのサミットというのを開かれました、う
ん、焼きそばさんも、関東の方でラジオをされたりとか、うん、あとは文章を書かれたりとかいろんなことをされている方なんですけれどもラジオに、まあ、結構深く関心のある方
で、
それでラジコプレミアムに登録して、
う
んうん、こっちのも聞いてくれてるってことなんですよ。
そうでラジコのタイムフリーのをあのシェアしてくださったりね、はい、この一期一会の番組もシェアしてくださってありがとうございます、はい、でそのね10代も楽しめるラジオ番組分布図の中にこの中村祐介の一期一会も入れてくださってましてですね、縦軸が上の方が賑やか、うん、下に行けば落ち着いている、うん、で横軸が左の方にトークが主に、
うん
で右の方は音楽がより多いという縦横の軸で分布図書いてくださってますが、中村祐介の一期一会はもうトークの一番端も端に書かれてて、
いやいやだってこれトークしかないもん、音楽かける時間がない、
BGM しか書かないからっていうので、もうトークしかないっていうところで、賑やかと落ち着いてるのちょうど間ぐらいの、
あ、なるほど、ね、僕が賑やかでなっちゃんが落ち着いてるから中和されて真ん中に来てるんじゃないですか。
そうなんですかね。これゲータンランドの公開収録分だと結構こう賑やかな方に ね入ってたかもしれないですね、うん、まあ、こういうのもね上げてくださってますので、
ありがたいです。焼きそばさんありがとうございます。ぜひあの関西にいらした時はゲストに来てください。
いやもう本当ですよ、ね、うん、心待ちにしております。それからね、小春さん、うん、いつも実はね番組のツイートをリツイートしてくださったりしてるんですが、はいはい、うん、ゲータンランドのこともねもう行きたい、もう関西に全く土地勘がない、
うん、そうなんですよ、関東の方なんですよ小春さんは、
ね、
うん、
どうせ行くなら中村祐介先生のラッピング電車も見たい、乗りたい、うんうん、調べねば、
阪急電車ね、
そう
今走っている来年の3月までかな、ね、
はい、3月いっぱい走ってます、はい、阪急電車の神戸線、
はい、
で王子公園駅などには、うん、駅のねあの壁のところに中村先生のイラスト ねもう飾られてたりしてますの で、
ね、たですね、
楽しんでください、うん、あとねこれは7月ちょっと今遡っていってます、うんうん、沼に珍獣さん、珍しい獣、沼に珍獣さんはですね、そのハッシュタグ1号1に続いて、はい、サイキック青年団番組タイトル聞いたことがあると反応してくださってます、
うん、まあ、あのラジオ関西からすると他局なんですけども、
そうで
ABC なんですけど、そうなんですよ、はい、ABC でやってた、しかも、うん、かなり前に終わっちゃいましたねけれども、北野誠さんと竹内義和さんがやられていて、僕が中高生大学生ぐらいになるまでずっと聞いてて、うん、その番組本の表紙もプロになってから書かせてもらったっていう思い出のある番組なんですけれども、はい、もうちょっと下ネタ成分多めの番組だったんですけれども、
はい、
うん、だから僕もねこのラジオでそういうのを僕が楽しんで聞いてたから、過去の僕に聞かすためにはもっと下ネタを入れないといけないのかっていうのを悩んでる、ずっと。あ、今入れてない、これで、
え、
これで入れてない、
いろいろなんか、はい、うん、
グラビアとかあの例えばヤングマガジンとかスピリッツとか の、あのグラビアを見て、このグラビアアイドル の乳首が実は見えてるとか下の毛が見えてるみたいなことを2時間喋ってた番組だったので僕はやっぱりそれが嬉しくて嬉しくて、毎週日曜の深夜そればっかり聞いてた、テープに録音して、
録音までして
1週間ずっともうテープが吸い切れるぐらい聞いてたから、僕もやっぱり2時間、ゆくゆくはね20分からどんどん拡大していって、2時間やっぱり乳首見えた見えないの話がしたい
それどう
聞きたくない、みんなは今のリスナーさんは結構女性の方が多いから聞きたくないかもしれないけれども、でも本当そうかと思うことある。アーンでジャニーズの方が乳首出してる時、はいはいはい、めちゃくちゃ売れるんだもん。何ですか今の
そうみたいですね。バックナンバーも本人ね、あの号だけは置いてあったりしますからね、本屋さんにね。
そうですか皆さん、まあ、何の話でしたっけ。
正直になりましょう、ねね、あの最近青年団
だんだんと、
そうそうそう、うん、まあ、そういったこう中村先生の素の部分をね、はい、この番組では出していってますのでね、はい、ね、うん、それとかね、うん、あとね、みややさんはこの番組の公式ツイート、うん、リツイートする形でですね、はいはい、わ、この本欲しいな、中村雄介さんのイラスト好きだしと。何に対してかというと、乱れ髪、うん、
あー乱れ髪ね、は
い、田原町さんの役で蘇りました、はい、乱れ髪の、
おかげさまでね、これ重版決まりまして、
お
そうなんですよ、
それは素晴らしい。だからこの本がもともと発売されてからもう、うん、20年でしたっけ。
そうです ね、はい、確か20年ぐらい経ってます。
で、うん、想定を変えて今回は中村先生のイラスト表紙でと、まあ、これもでもよくね細かくその与謝野晶子の乱れ髪の世界が、
ブログの過去放送から乱れ髪の回があるので、うん、ぜひ聞いてみてほしいですけど ね、
はい、ね、うん、お願いします、はい、でその、あの番組音源っていうグループを作ってますので、うん、そこクリックしていただきますとね、はい、一斉に音源がアップされた
アーカイブのやつだけが、
はい、出てきます、はい、その他にはですね、あ、それでいうと沼に珍獣さんもね、その乱れ髪、うん、よさな、ちょ、よさなあきこ、うん、で現代役田原町、うん、でさらに中村さんの役も聞けて面白いと。
あ、これ番組で、ね、番組の内容についての、
ね、そうそう、
ありがたいですね、
ね、うん、それからプレゼントが届いたっていう喜びのねお声がツイッターで上がってたりとか、うんうんうんうん、あとね笠崎さんは、はい、そういえば中村雄介さんラジオ関西で番組をやってるような、うん、ということでね、まあ、
関東の方とかなんですかね。
そうですね、う
ん、聞けないけどみたいな感じなんですかね。
中村雄介の、ああそのようですね、うん、東京の放送局の名前もプロフィールに書いてらっしゃる、う
ん、なんだよ
でもその後にね中村雄介の一期一会はラジオ関西で毎週金曜23時から放送中ってちゃんと宣伝も入れてくださってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいですね。それから、はいはい、みんちゃんは
えらい長いこと紹介してなかったんですよ。今で何月のやつですか。
これ5月まで戻ってきました,
りました、
はい、時間を見ながら、そうですね、はい、みんちゃんはね、うん、中村先生がアジカンと離婚しようと思ったことがある話とか、うんうん、繊細な日本語の話とか、うん、というあのコメントをつけて、うん、当時のラジコのタイムフリーね、
はいはいはい、
アジアンカンフージェネレーションの話をした回をリツイートしてくださってます、うんうん、
それも過去ほど聞きますか、ね、そうです、まだね、
まだ聞けます、
う
ん、
まだ
聞けます、
ね、まだ大丈夫、もうちょっとしたら聞けなくなっちゃいそうですけどね、
ね、
だんだん古いものから消えていくので、
はいはい、あとねお便りもちょこちょこ紹介してるなゆたさんは5月、うん、まさかのぶっちゃけ話でびっくりしました、イラスト集を見返していますと。あ、ということは、
まあ、ぶっちゃけ話しましたか ね、
まあ、ねイラストに関して、
実はこうでしたみたいなこと言いましたかね。
あ、そうですね、やっぱりその味感に関して、うん、実はこうだったんですっていう、
そういえば味感も先週になりますかね、うん、新譜、ボーイズ&ガールズが発売されてましたね、
はい、そうですね、
はい、それではお聞きくださいって言いたいけど、はい、20分だからできない
ですよ、ごめんなさい、
はい、自分で聞いてください、
はい、それからね、はい、ようやく4月に、
はい
はい、ビッグベンさん、
はいはい、
中村雄介くんのラジオ聞いてる、
うん、
っていう風に、
友達なんですよ。
あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます、うん、あの大工の源さんかな、源と書いて、
はいはい、
源さん、いつの間に中村雄介先生のラジオ番組ができてるとは聞かねば、
うんうん、ありがとうございます。
あとね、うん、お初天神邸のこたゆうさん、
うん、
中村雄介くんの絵の中の女の子って、うん、宝塚音楽学校の生徒さんのイメージなんだって、
うん、
そう言われてみれば納得、うん、また来週もラジオを聞こう、寝る前に聞くとなんかちょうどいい、うん、ゆるい話し方。
僕ねこのねくんって言われるの大好きなんですよ。
あ、もうこれからはじゃあ、うん、リスナーの方にはくんで送っていただきましょうか。
あ、なんか自分を保護してくれる人なんだって思ってしまう。
あ、へえ、
うん、そう、
守られたい、
守られたいですね、助手席乗ってたいですね、車はだから免許取らない、奥さんに乗せてもらう、保護してほしい、
その立場を維持するために免許は取らない、
そうそうそうそう、下に行きたいですね、
あ、うん、じゃあこれからリスナーの方にはもう年
呼び捨てでもいいぐらい、
中村、
そう なんかね、あ、ゆうすけ坂村作家さん同士で集まる時も、うん、さん付けで呼んでくる、年上なのにさん付けとかで呼ばれると困るんですよね。確かになんかまあ継承というか、うんうんうん、あの作家同士リスペクトし合ってさんさんって呼び合うのはいいんだけれども、うん、いやくんって呼んでくれる人ははいって僕ついていきますっていう気になる。なんか
今そうで、今なんかキャンキャンっていう感じの表情
です、ね、お腹向ける、
うん、あーそうなんですか、うん、いやなんかやっぱりねこうリスペクトの気持ちを一番表す
の、さんとか先生っていうのは、そうそうそうそう、向こうがお腹向けてる状態じゃないですか、はいはい、撫でんのだるいもん手2本しかないから、まあ、1本はもうポンちゃん撫でてるから。
あ、そっか。
そうそうそうそう。
じゃあ、まあ、この番組は中村先生って言ってるのは、うん、まあ、どっちかっていうとそれこそカタカナでね先生って書くような、
タコ社長みたいなもんですからねバカ社長とか、ね、はい、とっちゃん坊やみたいなもんですから、
あ、そうですね、はい、ここの先生は、はいはい、なのでもうこの先生にはとらわれずに、
そう、これからのお便りはだから全部呼び捨てで、ちょっと
分かった、じゃあ、え、中村、
おい中村、
おい中村、うん、なんか昔おい中村くんってありましたよね。
それもくんついてますけどね。
ねえ、じゃあ中村、は
い、でもいいですよってことね。
ね、はい、はい、あの好きなように呼んでくださいと、うん、気は使わないでくださいということです。うん、その他にはですね、あとは爪楊枝ペインターさんは中村祐介さんの、これ4月です、ラジオの初回放送やっと聞けたと、うん、あのこれもアーカイブで聞いてくださって、
これも関東の方なんですよ、はい、
そうです、うん、特に理想像がないっていう話には驚きというふうに感想をね、うん、寄せてくださっております、うん、
はい、
うーん、
そう話しました ね、確かね、う
ん、その他にもね、たたみまりーさん、うん、第1回を、うんうん、聞いた、でも関東在住なのでね、うん、後で聞いたということで、はい、ひっつめ髪で姿勢の正しい女の子、はい、通学の時に見ていた宝塚音楽学校の生徒たちから、うん、
ね、
そう、強烈なインパクトを受けた経験が元にあるとのことで、うん、宝塚歌劇が好きな私に刺さるってわけだ、というふうに、はい、おっしゃってます。
なんだ、ね、宝塚は僕も一回見に行きましたけれども、うん、何が一番びっくりしたかって生演奏だったところですね。
そう、
あれ、あの舞台には見えてないですけど、舞台の一段下にそのオーケストラっていうんですか、はい、バンドの人たちが全部演奏してるんですね、リアルタイムでね、うん、だからめちゃくちゃ実は迫力ある、 DVD とかテレビで見るよりも、
ね、
うん、びっくりしました。
そういった中村先生の、うん、
もう一回見に行きたい。
あ、じゃあまた行ってその話もね、うん、この番組で
そうレポートしたい、
しましょう、うん、ね、ということでお送りしてきましたが、もういっぱいいっぱい紹介しました、うん、じゃあまた改めて言います、はい、ハッシュタグ一期一会で
長野のキャバクラね、
はい、
と同じハッシュタグで、は
い、これからまた番組でも取り上げていきましょうね、はい、今日みたいにね、
はい、求人はしてません、
はい、
はい、
ということでまた来週です。ここまでのお相手は
イラストレーターの中村祐介と
ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹でした。中村祐介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。